そうしましたら、引き続きまして、私の方から、ご説明の方をさせていただきますが、すいません、もう1時間経ってますが、皆さん大丈夫ですか？ちょっとずっとね、難しいお話聞かれてるので、ちょっと大変かなと思いますが、ちょっと私の話の方をね、引き続きさせていただきますので、よろしくお願いいたします。地域包括支援センターの業務ということで、先ほどから、お話の方がね、少しずつ出てますので、詳しいお話をね、ちょっとしませんか。実際に地域包括支援センターの職員さんと関わられたことありますか？相談したことあるんだっていう方いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。事務所がね、この南館の下にありまして、で、どんな業務をされているかということなんですが、お話がありましたように、総合相談の方をやっておりまして、総合相談ってどんな相談なんやっていうことですが、介護の相談であったり、あるいは、健康のことであったり、生活のことであったりという一般的なね、本当に総合の、相談を、受けている業務をされております。それから、認知症の方で、権利がね、侵害されないようにということで、成年後見だとか、あるいは虐待防止だとか、そういう業務をしております。それから二つ目に、要支援者、要介、介護には7段階の、介護度があるんですが、その一番軽い方の部類ですね。要支援者の方、あるいは、認知予防事業。認知予防事業と言いますのは、認定は受けておられないんですけれども、生活機能全般に低下があって、介護保険を受けるほどでもないけれども、ちょっとしんどい方ですね。そういった方を対象とした、介護予防のケアプランですね。ケアマネジメント。で、三つ目に、高齢者の、支援を行う側のケアマネージャーの支援、あるいは、地域ケアの、関係機関のネットワーク作り、こういったものを、地域包括支援センターの業務として行っております。で、これらの業務を、ちょっと難しいんですが、包括的支援事業と言いまして、この業務を、市の方は地域包括支援センター上、地域包括支援センターに委託しているという形になります。で、地域包括支援センターの、職員のお話なんですが、18年4月からということで、地域包括支援センターを設置しておりまして、どんな職種がいるかというのをこちらの方でね、ご説明させていただきますが、まず左の方から、主任介護支援専門員ですね、それから社会福祉士、それから保健士、看護師もおります。認知症の担当者、それから介護支援専門員、ケアマネージャーさんと言われる方ですね。こういったスタッフがおりまして、連携、協力し合って、いろんな事業、相談、業務に携わっているということです。で、その下にありますのが、在宅介護支援センターということで、24時間相談窓口を対応できるということで、2箇所ですね、相談員1人を設置しまして、24時間対応、相談があった場合に、お電話だとか、あるいは直接の来所だとか、ということで、相談の方を対応している機関が2つあります。で、この、地域ケア会議なんですが、地域ケア会議は、最初のお話でもね、こんな会議をしていますということでお話があったかと思いますが、地域包括支援センターの方が、事務局となりまして、介護保険に携わる関係機関ですね、これだけの関係機関が集まって、毎月1回会議の方を開いております。で、議題としては、地域で支え合う、システムについての話し合いだとか、社会資源の開発だとか、あるいは介護、地域のニーズの、把握とかですね、そういった内容をこういった関係機関が集まりまして、話をしております。具体的にどんなものが発信できたかということなんですが、介護者頼り和の発行ということで、介護をされる方の、情報誌ですね、こういったものを、年2回発行しております。それから、介護者家族の集いということで、年23年ではね、年4回させていただきましたが、交流会ですね、皆さんのいろいろ心配部分をね、お話ししていただいたりとか、あるいは、介護ミニ講座であったりとか、健康や食の講座、こういったものをテーマにして、集いの方を開催しております。それから、在宅側と医療側との連携ということで、市内の7病院さんですね、医療ソーシャルワーカーさんがいらっしゃるんですが、その方との交流会も持っております。それから、ご近所力アップ、出前勉強会ということで、地域に、身近に、提供、福祉の内容ですね、福祉のお話を提供させていただくということで、 地域ケア会議に参加しているあのスタッフが、講師になって講座ですね、で、まあ、勉強会の方を提供させていただいております。例えばあの歯科医先生が航空機内のお話だったりとか、子どもの救急のお話であったり、介護保険制度のお話だったり、健康体操であったりということで、そういったあの講座の方ですね、あの勉強会の方も提供させていただいております。で、一人暮らしの高齢者ということで、あのお話を進めていきたいんですが、これ最初にね、お話ありましたね。あの、国勢調査の方で見せていただいて、で、こちらの方でのスライドは、65歳以上の一人暮らしの単身者の数ということで、まあ、2069人、まあ、あの、5年ごとの国勢調査でどんどん増えているというような状況がね、お分かりいただけるかなと思います。で、こういった高齢者が増え、高齢者の方がね、増える中で、孤立しているというケースも見られますし、あの、本当、食事のこととか、あの、清潔のことでさえ、あの、ご自分でできない状態で、あの、見つかるというか、発見されるということもあるというのを現状としてね、ぜひ知っていただきたいなと思います。こういった方の取り組みの一つなんですが、あの、市の方では民生委員会にですね、一人暮らしの、方の高齢者の調査というのを毎年お願いしておりまして、その数がね、年々上がっているんですが、この23年度の数がちょっと増えておりますのは、22年度までは、民生委員会が、訪問していただいた台帳をもとに、訪問ということをしていただいてたんですが、23年度は市役、高齢介護グループの方から、65歳以上の、住民基本データですね、の方を、から65歳以上の単身者のお一人暮らしの方がこれだけいますよという名簿を提示させて、提出させていただいて、それをもとに調査をしていただいております。それにちょっと数がね、ぐっと増えているんですが、24年度の方も、ちょっとまだ集計の途中なんですが、まあ、まあ、ちょっとこうデータの出し方の変化がありましたので、ぐっと増えているというわけではないんですが、まあ、これぐらいの数がいるということをね、知っていただきたいなと思います。で、一人暮らしの方についてですがね、2000歳にもちろん調査をして、実態把握ということに努めておりますが、保健センターですね、健康推進グループの方では、おおむね75歳以上の方で、介護保険を受けておられない方ですね、に対しまして、訪問指導ということで、市の保健師、あるいは看護師、訪問指導員というふうな名称ですが、月1回程度の訪問活動をして、血圧を測ったり、健康相談をしたりということで、行っております。で、必要な方につきましては、保健センターに栄養士、それから歯科衛生士もおりますので、そういった方を、と一緒、その、そういった、職種と一緒にね、訪問させていただいて、健康相談の方に、携わっております。で、介護保険制度のだけではですね、なかなか、こう、支えられないというところで、こちらの高齢者福祉サービスというのがいろいろあります。で、かなりたくさんありますので、これはまたね、テキストの方を見ていただいて、詳しい内容についてはホームページも、でも、ご紹介させていただいてますし、高齢介護グループの方で、福祉の案内ということで、これがね、説明、してあります。記事の方も、パンフレットね、お配りませんないんですが、すいません、ありますので、そういったところで見ていただけたらなと思います。時間がね、ないですので、ちょっと進めていきますね。で、いろんなね、サービス以外にも、こういったサーバー層だとか、シルバー人材センター、老人クラブ、6年中期さん、こういった、ね、運営の、補助ということもね、させていただいております。次に介護予防事業なんですが、介護が必要となる前の予防支援が必要な方に対しての事業っていうのも行っております。で、大きくくくりまして、運動機能だとか、口腔機能だとか、あるいは栄養改善ですね。栄養改善っていうのは、メタボの太ってる方ではなくてですね、低栄養の方になりますので、そういった方ですね。それから閉じこもり、認知症、うつ、予防支援事業ですね。っていうのをこう分類して、こんな事業をしております。で、具体的に見ていきますと、まず運動機能向上ですね。だとこれだけやっております。で、それぞれ対象者の方もね、ちょっと若干違いますし、中身もね、違いますので、こんな事業をやってるんだっていうのをね、また見ていただけたらなと思います。これが口腔ですね。お口の健康アップデートとか、教室もそうですけども、個別のね、訪問ですね、もさせていただいておりますし、 これ保健センターでやっております。栄養改善の方ですね。一日長寿食講座ということで、教室の方なんですが、これは去年からですね、やっております。簡単な調理実習もありますのでね、楽しく皆さんの中にやっていただいていると思います。で、その他としましては、こういった、授業もやっております。ちょっと、早く進めていきますね。で、今までお話ししてさせていただいた中で、見守り支援の課題ということで、挙げさせてもらっています。で、その中で、特に、お話しさせていただきたいのが、認知症の予防対策で2つ目ですね。ということで、これから今後、認知症の方がどんどん増えていくだろうということで、市の方ではですね、認知症サポーターの養成ということで、認知症の人、それから家族の方を見守り支えてくださる、認知症サポーターっていうのを養成していっています。これが認知症サポーター養成講座という、でね、教室の方させていただいているんですが、1時間ほどの講義で、認知症の人ってどんな症状があるのか、どんな風に関わったらいいのか、サポーターとしてどんなことができるのか、そういった内容を、ね、1時間ほど講義させていただいて、で皆さんにサポーターになっていただいて、で地域の中でそういった方を支えていただくという授業になります。1時間ほどの講義になりますので、地域包括支援センター、あるいは市役所の方に、ぜひご一報いただければ、5人以上のグループですと、大丈夫で、講座の方に、ね、させていただきますので、ぜひ、受けたことがない、受けたことの方いらっしゃいますか？ありがとうございます。受けていただいたらね、こういうね、オレンジリングということで、こういうリングと、それからテキストをお渡しして、サポーターになりました。ということで、事実をね、特に大きな、こういう活動ではないんですけども、講座を受けていただいて、サポーターとして、地域の支えの一つになるというような役割をね、担っていただいております。それから、二つ目の方ですが、一人暮らしの方、高齢者の夫婦のみの方が増えてきているということで、見守りという部分で、高齢者の SOS ネットワーク事業ですね、見守りであったり、あるいは、徘徊の部分であったりということで、こういった事業の方もしております。二つ目の課題の方は、いろいろとね、挙げさせていただきましたので、また、皆さん今日、講義の中でね、こんな課題が出てるのだ、ということをね、まだ見ていただけたらなと思います。で、最後のスライドなんですが、地域の、ボランティアということで、介護相談員っていうのを、市の方で、派遣の事業をやっておりますが、9月の広報に載せさせていただいたんですが、ご覧になっていただけましたか。はい。2月の広報にね、大きく、顔が出て、相談者の顔が出てね、こんな授業ですよということで紹介させていただいてるんですが、月2回ですね、介護保健施設、今ですと12カ所ですね、特別養護老人ホームだとか、認知症のグループホームだとかっていうところに行かせて、12カ所に行かせていただいてて、で、入居者の方の話を聞き、それを施設の方にお伝えするということで、中小ボランティアさんとはまた違いますけれども、はい、そういった役割ですね。で、あと、入居者の方のお話を聞いて、それを施設にご相談する。あるいは、施設の職員さんとの情報交換もする。あるいは、施設の事業に参加する。で、市役所で、月1回、連絡会に参加して、それを報告し合うということで、そういった、入居者と施設の橋渡しをするボランティアですね、をしております。で、施設の方が増えていきますと、訪問するところも増えていきますので、ぜひ充実して、活動の方を続けていきたいと思いますので、毎年募集させておりまして、ぜひ、ご興味のある方は、といいますか、ご興味を持っていただきたいんですが、介護相談員やってみようかな、というふうにちょっと興味を持っていただいて、ぜひ、これ介護グループの方にご連絡いただければなと思います。以上で、すいません、時間を許可しましたが、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、高市福祉協議会、一つよろしくお願いします。